대학원 다 짱!
오케이!
첫 3月 半ばになりました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。それこそ、3月の11日っていうのはね、その今、そのメディアが1週間ぐらいかけて、その、振り返って、2011年3月11日のあの出来事を、かなりテレビなんかでも流してるんだけども、やっぱり今こうやって10年経って、まあ同じ画面が大体毎年毎年流されるんだけど、ああいうことってね、俺思うだけど、昔はね、語り継ぐという言葉で、映像がなかったから語り継ぐ、だから語り継ぐっていうのはどっかで切れちゃうんだよね。語り継がれなくなって、一部は語り継がれる。天殿子っていう言葉が一回出たよね。
神天殿子。
ねえ、要は勝手に逃げろという、バラバラでいいと自分で判断しろって言うんだけど、そういう言葉だって結局語り継ぐ時代だったから、要は伝わんないんだよね。一部は残るんだけど。だけど、ああいう映像っていうのをメディアがちゃんと流す。NHK 含めて、放送各社が、みんなが持っているテープ、あるいはそのビデオってやつを持ち寄って、まあ、各種いろんな、検証をしながら、流してた。あれ、やっぱりね、メディアってのはそういうことで共同すべきとこは共同するってことはいいことだなと思うんだよね。俺んとこは俺んとこがあって、その要は昔は得だねっていう言葉なんだけど、自分のところだけ良ければいいと、そりゃダメだよね。この全ての国民に絡むことは。でやっぱり静岡だってね、このなんだ南海大地震っていうその大変なものがくるくるくるくるつって、もうなんだ50年以上経っちゃってるよ、大騒ぎされてから。でもどっかで地殻変動ってのは起きてるわけだから、ほら気をつけておいてから。で特に学校関係っていうのは、特に海辺の学校関係っていうのは、本当にその津波ということに対しては真剣になって、現実に小中学校の校長先生たちも考え、それから一部経済界の皆さんが、それこそ本当に一部の学校になんだけど、救命胴衣をね、送ってくださったりしてね、ライオンズがね、まあありがたいことなんだけどね、そんな中で2021年の段階でって言うんだけど、東北大震災での行方不明者が2527名だっていう放送してた。要は上がってこないんでね、ご遺体上がってこない、遺体が上がってこない、2527名だ。でね、要はもう10年経った今もダイビングしながら、つまり遺体探しのグループがあって、でやっぱりそれもね、そのテレビの放送でやってたんだけど、その探すのある人は奥さんだったりね、ある人は娘だったりを探してるんだけど、多分一人で探してたら10年は、特にもう何年もは続かなかっただろうと。でやっぱりそういう何人か仲間が集まって探しているという、そういう環境状況があるもんだから、まあ続けられると。でその主人公になった人はね、娘さん亡くして遺体が上がらないって探してるんだけど、お墓作りましたと、娘さんのために。でそのお墓もその自分の娘の名前を墓碑として刻んで、でも中にはお骨が入ってないんだよね。だからその墓を建てても掃除はする、でも手は合わせない、つまりそこにはいないと。やっぱそれは辛いなと思うんだよね。で女川も復興がしきりでね、かなりの復興はしてきたんだけど、でも一回県外に出た方々が戻ってくるのはまだ4割だと。でそういう中で、ある醤油屋さん、10年前の、復興にかかった時に、若いその社長になるべきその醤油屋さんの若旦那、まあその頃社長じゃないみたいけど、新入社員として若い人が入ってくれた、10年前だよ。でその時に、この力は皆さんだと。要は今はね、ほんのわずかなこの灯火かもしらんと。 でもいつかこれは松明になるっていうことを語られて、でまあ涙こらえながら話をしてたよね。その時37だから10年経って今47になって、でその人がやっぱりまあやっぱりカップも良くなっても社長になってんだけどね。でもそれはあのかなり復興がなされた、まあ、まあ人間っていうのはね、何でもそうだけどね、俺悲しみを知ってる人っていうのはね、人に優しくできるし強いと思うんだよね。その悲しみを知らない人、悲しみを知らずにのほほんと育ってきた、何か欠陥があるんだよね。それであの おじいさんが素晴らしい方だった、お父さんもそれを引き継いだ、そして3代目としてまたある事業を引き継いだ。だけど小さい頃からやっぱり苦労を知らないで育ってきちゃった。そうするとわけのわかんないことやる人が出るんだよ、そういうのはね。だからやっぱりね、人間っていうのはいつも思うんだけど、観客か、足元を見ろと。この観は看護婦の観だよね。客か飛脚の客。じゃあ足という普通の足、そっか、足の下と書くそっかの足と客かの客、同じ足という意味でもどこが違うのか。で足っていうのは物体なんだよね。ところが客と書いた足は動くんだよ。だから観客かって、足元を見なさいっていう禅のことは禅語なんだけど、それはお前さんの足はお前さんを支えて、さらにその足が飛脚という郵便配達みたいな元になって、佐賀急便なんか飛脚便って言ったら最初はそういう、その動くもの、動いていくんだから時折々で自分の足元を見直しなさい。それは人生訓だよね。やっぱりさすがにね、前後なんだよね。あの前の放送でちょっとお話をしたと思うんだけどね、禅の言葉っていう中にね、今で言う英語で言う、なんか小池さんが東京都知事が言ってたダイバーシティっていうやつが、つまり多様性を認めなさいっていう、多様性だよっていうことを、まあ英語でダイバーシティなんて言い始めたんだけどね。で昔はさ、華氏時短調っていう前後があるんだよね。花と枝、華氏、花枝、華氏、おのずから自ら、時短調、短い長い。華氏時短調、つまり一つの枝でも長い枝もあれば短い枝もある、大きな花もあれば小さな花もある、つまり各々の違いというものを認めましょうねっていうところなんで、まあ英語も日本語も一緒なんだよね。前後もそれこそ何、外国の人たちが英語で教えること。
たっちゃん、その華氏時短調っていうのを聞いていて、今日は私実は日本流の華道ってそうかもしれないなと思ったんですけど、
うん、ああそうだね、ああそうそうそうそう、組み合わせで、
うんうん、どこを生かしてどこを捨てて、全部いいんだけど、
はいはいはいはい、
そうやって考えてみても、うん、今のコロナもそうですけど、日本流のものの考え方とかやっぱりやり方っていうのがどこか世界とは違うところがあるみたいですね。東北の時にも、この東日本大震災の時にも非常に世界からやはり称賛されましたよね。称賛されて、で称賛されていたっていう、日本人はなんであんなにちゃんと並んでるとか、ちゃんとお互い助け合うのかっていうのことありましたもんね。
ああおっしゃったよね。やっぱり日本人の良さって DNA 組み込まれてんだよね。でもね、気をつけなきゃいけないの、それ風化されちゃうんだよね。その要は親がそういうことを子供に教えない時代になってきた。学校でもそこのところは通り、なんていうか、通り過ごしちゃうっていうか、学校でもね、結局こうやんなきゃいけないっていうことに対する反発というか、こうやんなきゃいけないってなんで決めるんだよっていう勝手が出てきてるんだよね。
まあ、語り継ぐというお話をいただきましたけど、そういう心も、あるいはいろんな生き方も語り継ぐ、そこに耳を一回傾けてみるっていうのは
必要だよね、
うん、今ちょっと最初からポーンと拒絶することが多いかもしれないですね。
そう時代だね。それじゃダメだよ。